皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤仁志です。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週は京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課で獣医師の川野誠さん、そして愛犬ラジオのパーソナリティ大国智子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
さて今月9月20日から26日は動物愛護週間となっています。そんなお話を今日はしていただきましょう。まず大国さん、
はい、
これ今日はどういったお話なんでしょうか。
実はですね、現在京都市の方がですね、南区にある家庭動物相談所っていうところがあるんですが、
はい、
そこがちょっと新しくなる予定なんですね、
うん、
で京都市の方が、まあ、その動物愛護センター、まあ、これまだ仮称なんですけれども、それの設置に向けて、まあ、皆さんに、市民の皆さんにその基本的な考え方についての意見を実は大募集しております、
はい、
パブリックコメントっていうものなんですけれども、まあ、そのまあ、どんなセンター構想っていうものを京都市が描いているものなのかっていうことをちょっとお話ししたくてやってまいりました。
はい、ではこの新しい京都市はこの動物愛護センターに関してどのように考えていらっしゃるのか、川野さんお願いします。
はい、すいません、難しい言葉もちょっと話しながらやらせていただきたいなと思ってるんですけれども、基本のコンセプトと申しまして、まず3つ立ち上げさせていただいております。まず1つ目が動物を通じて命の大切さを感じる場、2つ目が人と動物の正しい関わり方を学ぶ場、3つ目が人づくり環境づくりを通じて人と動物の共生を推進する場ということで挙げさせていただいております。新しいセンター、動物愛護センター、なかなか聞きなじみないと思うんですけれども、そういうところでは収容されています犬や猫というものが命を全うするためのさまざまな取り組みというものを考えております。
うん、この新しいコンセプトとして動物を通じて命の大切さを感じる場、はい、人と動物の正しい関わり方を学ぶ場、さらには人づくり環境づくりを通じて人と動物の共に生きる共生を推進する場という、この3つのことなんですけれども、はい、この現在のこの動物愛護センターって一体どこにあるんですか。
そうですね、今京都市の家庭動物相談所という名前ではあるんですけれども、南区の上鳥羽にございます。
うん、もうこれは長いことここにあるんですか。
そうですね、昭和54年に設置されたものでかなり前からあるものなんですけれども、なかなか皆さんご存じないかなと思いますね。
うん、そうなんですよ、
ね、これどんな仕事をしてはるんですか。
そうですね、昔は、まあ、言い方厳しいことになるかもしれませんけれども、犬猫の殺処分といったものをメインになっている昭和54年から設置されたものなんですけれども、今はですね、やはりその動物愛護というものを考えるところを、まあ、根本にしまして、できる限り殺処分をしないような、もちろんそのペットの動物愛護というものを啓発する機関施設となりますし、さらに収容された動物について新しい飼い主さんを見つけていただくような譲渡事業というものをメインにさせていただいている場所になりますね。
うん、大国さんはこれ、はい、動物愛護センターって何度も行かれてるんですか。
はい、何度か伺ってます。実際収容されてる犬猫もちょっと見たりとかやっているんですけれども、
うん、
まあ、なかなか場所的なところも、まあ、正直あるんですけれどもね、皆さんご存知ないんですよね、京都市にそういった施設があるっていうことを。うん、ペットの業者さんなんかも、そんな京都にあるんですかっていうふうに言われたりとかするので、いやこれはちょっと困ったなと思ってるんです。
まあ、全国ニュースや新聞では定期的にね、この動物虐待とか、さらには先ほどおっしゃってた殺処分の記事というものは目にするんですけれども、いざ自分たちの住んでる自治体にあるかどうかっていうのは知らない面ってまだたくさんあると思うんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
これどういったイメージというか、建物とかどういったイメージなんですか。
いや古いですね。
そうですね
びっくりするぐらい、昭和の建物っていう、コンクリートの、ね、そういうところなんですけど、
なかなか見栄え的に人がその気軽に行けるようなものではなかなかないかなと思うんですけどね。
うん、
ただその中で それだけではダメやし、で命をつなげるっていうところ自身は今やらないといけない問題でもあるし、もちろん殺処分数っていうのをゼロにするような 取り組みっていうのは今やらないといけない問題だと思ってますんで、うん、その施設的になかなか古いところでハード面で苦労するところはあるんですけれども、今やってることっていうのは多くあるんです。
なるほどね、
まあ、ちょっとね広いし狭いし古いしっていうようなそういう施設なので、まあ、正直その動物を収容する場所っていうところもなかなかねちょっと難しいのかななんて思ってるんですけど、だいぶ工夫はされてるんですけれどね。
まあ、この収容のスペースなどもいろいろ問題があると思うんですけれども、はい、現在のこの犬や猫って大体どれぐらいこの動物愛護センターに来るものなんですか？
そうですね、去年でしたら犬自身は230頭程度。
あ、意外に少ないですね。
そうですね、ただ、
減ったんですよ。
お
例えば昔は野良犬が普通にいた時代とか
いました、いました、噛まれました、
ありましたよね。
噛まれたんですか？
噛まれた記憶あります。
そういうところの時代が背景があって、うん、昔はものすごく犬が収容された経緯があるんですけれども、今やはりその野良犬とかもすごい減ったし、犬の面っていうのは相当、まあ、230頭でも決して普通に放っておけない数値だと思うんですけれども、うん、減って、ただ猫がね今約1700から1800頭ぐらい収容される。それのほとんどが野良猫の子猫が多い、8割9割がそういうところ、うん、野良猫っていうのはやはり今でも普通に見る光景やし、うん、で野良猫の子猫は普通に捨てられている現状っていうのも多くあるし、そういう数値的なところ難しい話になるかもしれへんけれども、それが収容されるっていうことは、いやその先に殺処分がどうしてもあるんやということを、そういうところをどうしても伝えていかなければならないとは思ってるんですけどね。
この殺処分というのはもう完全にゼロにしますよってことは可能なんですか？
そうですね、もちろんそれを目標に今取り組んでるのは取り組んでいるんですけれども、殺処分をゼロにするっていうことは、やはりその家庭動物相談所の今の現状の中で引き取られてきた動物を長い間飼って新しい飼い主さんに渡すっていうことを絶対的にしないといけないと思うんです、
うん、
ただもちろん昭和54年に設置されたものになるんで、古い施設の中でどれだけ飼えるのかと、ね、動物愛護の観点からすれば犬1頭についてやはり1つのスペースが必要やし、
うん、
猫1頭について1つのスペースが必要やし、1つのスペースの中にぎゅうぎゅう詰めにいるっていうのはもちろんナンセンスな話だろうと、
うん、
そういうところでいくとやはりスペース的な問題も当然ある。そういうところで収容しきれへん動物っていうのはやむなくそういう形になってしまうっていうのは今現状としてあるんです。
うーん、
だから殺処分ゼロにする取り組みっていうのは当然するけど、そういうハードな面でっていうところで新しいその動物愛護センター仮称なんですけれども、そういうところでそういう問題をクリアするために今そういう構想を考えていると。
まあ、今度 の、 その新しくなるこの動物愛護センターなんですが、先ほどおっしゃったこの殺処分は限りなくゼロにすると、そして浄土もすると、他にどのようなことが構想としてありますか？
そうですね、もちろん収容されてくる動物っていうのが新しいところに移るっていうのはもちろんそうなのかもしれないんですけれども、そもそも動物愛護センターというところ、家庭動物相談所に入ってくるということ、
うん、
これ自身が一つの問題だと思ってるんです。それで何が重要かというと、やはりペットショップみたいなそういうところから飼われる際にこういうものを安易に捨てるであったりとか、そういうところはしてはいけませんよということをペットショップの方から言っていただく、これも一つ重要だと思います。もちろんそういう形でペットショップへの指導ということも大切だと思いますし、今度飼った後それをずっと飼っていかなければならないと、飼い主さんへの適正飼を適正に飼っていただく、そういうところの啓発っていうのももちろんやっていかなければならない。そういうところを重視するような形で動物愛護センターというものを取り組んでいけたらなと思ってるんですよ。
まあ、他にもですね、子猫の問題ってあったじゃないですか。で、京都市は結構独自の実は施策をやってまして、
はい、
子猫を少なくする、
うん、
避妊去勢のね、そういった動きなんかもやっぱりやっているんですね。
うん、
野良猫についての、その町猫そういう事業っていうものをやっていて、
町猫活動支援事業というものがあるんです、うん、それは地域の方々で、ま、野良猫っていうものを、ま、気軽に餌をやったりとか、そういうところで野良猫をどんどん増やしてしまう というところがある。餌をやるっていうこと自身が決して全て悪いというものではないんやけれども、地域の方でみんなで飼って野良猫自身を、まあ、避妊去勢を進めていけば、そういうかわいそうに死んでしまうような子猫っていうものを減らせるんじゃないかというところを根本に考えて、町猫活動支援事業っていうのをやらせていただいている。地域猫活動っていうのを支援して、京都市が無償で避妊去勢をしますよと。
うん、
すごいでしょう。
これ初めて聞きましたね、僕自身も。
すごいんですよ、実は。知らない人の方が多い。これもまた問題なんで、もう絶対センター必要だなって思います。
さあ、そんなこの新しいセンターなんですが、この新しく作る際のこの構想のところで、各市民の方々から意見を募集されているそうなんですよね。はい。はい、その募集のこの詳しい内容をお願いします。
そうですね、構想の詳しい内容につきましては、京都市役所のホームページにあるパブリックコメントという欄にですね、動物愛護センター構想に関する意見募集につきましてリーフレットから詳しい内容がございます。それをご覧いただきまして、はがきもしくはファックス、あと電子メールでも意見を、京都市の窓口保健医療課までお送りいただけたらと思っております。またそのホームページだけではなくて、京都市の動物園や、ペットショップ、京都市の獣医師会の会員の動物病院、市立図書館、区役所、市所保健センターなどにも、同じ資料を配布しております。お問い合わせ先になるんですけれども、 075-222-3429 に、お問い合わせください。お問い合わせ先は京都市の保健医療課の動物愛護担当まででございます。
はい、電話番号を詳しくお伝えします。電話番号が 075-222-3429 075-222-3429 京都市保健医療課動物愛護担当まで、お願いします。その他は詳しい情報は京都市のホームページぜひご覧いただくと載っていると思います。大国さん、このドッグアドバイザーということもありまして、はいはい、この買ってらっしゃる方、そしてこれから買おうとしていらっしゃる方にぜひ伝えたいことがあると思います。お願いします。
買ってらっしゃる方、これから買おうとされている方、もしくは今買ってないけれども動物のことを気になっているような方々に、お伝えしたいことは、京都市にそういった施設があるっていうことをまず知っていただいて、動物とのその付き合い方っていうものが実際まあどういうものなのか、そういった知識を身につけていただきたいんですね。例えばお散歩する際でもリードをつけてない方なんかやっぱり多く見られますので、そういったことが実は本当はダメなことなんだよっていうことをね、いろんな意味で知っていただきたい、そういった施設をこれから作っていきたいなっていうふうにみんなで考えていきたいと思います。
はい、そして川野さんから一言お願いします。
そうですね、何とぞ意見を大募集しておりますんで
大募集中です。
はい、すいません、軽い一言でも構わないんです。
賛成でも反対でも、
はい、はい、結構です。
はい、
保健旅行までよろしくお願いします。
こちらちなみに9月30日までとなっています。こちら、意見の募集は9月30日までです。詳しい情報に関しましてはらくらく5のブログにアップしておきますので、ぜひそちらをご覧ください。
お願いします。
さあ、今日は京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課の、獣医師でいらっしゃいます川野誠さん、そして愛犬ラジオのパーソナリティ大国智子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は遠藤仁でした。